Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。というわけでブライトビットブラザーズステージ21です。
はい、
今回のテーマはパズルゲーム。
はい、
ゲームジャンルですね今回は。
そうですね。
で、まあパズルゲームと言いましても、まあ今だとねパズルゲームというとソーシャルゲームでのジャンルの大きな一つのジャンルとして、やっぱりねパズドラとか、
そうですね、
ツムツムなんかもねパズルゲームですけども、ああいうそのあまりアクション性を必要としない、どちらかというとこう考えることの方が、メインなものを紹介していきたいというか、そういう方のパズルゲームの話をね、していこうかなと思うんですけど、あのパズルゲームって言ってもねアクションパズルゲームなんていうジャンルもありますから、この辺がなかなかまたジャンル分けとしては難しいところでね、
そうですよね。
まあ、話す内容でその辺も紹介することはあるとは思うんですけども、おそらく今回取り上げるものはいわゆる落ち物系というものが多くはなると思うんですけど、その辺の話をねしていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではですね、まずはゲームの話をする前にね、
はい、
ちょっとパズルゲームって最初は何から始まったんだろうみたいなちょっと疑問があったので調べてみたんですけども、まあ、大体ね多分パッと皆さんが思い浮かぶパズルゲームってもう超メジャーなものがあると思うんですが、
はい、
まあテトリスですよね
ですね
、はい、まあ、これが最初っぽいイメージもあるんですよ。で実際古いんで、
はいはいはい、古いですね。
ちなみにテトリスが生まれた年、
はい、
これがねテトリスって歴史が長いのであれなんですけど、生まれた年が1984年だそうですね。84年の6月6日に初めてプレイ可能なものが開発されたと、いうことはこの前にシステムとか思想はあったはずなんですね。で84年にこれが遊べるものができたということだと思うんですけど、ただこの段階ではまだ日本とかでは全く名前が出てない状態だと思いますね。
そうですね。
ところが調べるとね、これより2年前に出てるパズルゲームがある、しかも個人的には結構メジャーだと思ってるゲームなんですよ。それが倉庫版っていうゲームなんですけど、
メジャーです
メジャーですよね。
メジャーだと思います、ね、はい、
これが1982年の12月に出てます。
82年、はい、
一番最初が PC 版、PC8801 版カセットテープ、
おカセットテープ、
メーカーはシンキングラビットというところで出てまして、でこれはね私遊んだことないですね、パソコン版は。で私が初めて遊んだ倉庫版はファミコンのディスク版です。
そうだ、ディスクのイメージあるな、はい、そうか。
涙の倉庫版スペシャルっていうタイトル で、
そうですね、
1986年にディスクシステムでアスキーが発売してます。
アスキーか、なるほど。
でこれが86年ということはテトリスより2年後なんです。
テトリスが生まれた、
そう、生まれてから
は2年後。
でこの辺がねややこしくなってくるんですが、
うん、
それでもですよ、このディスクシステム版の倉庫版が86年で、日本でテトリスが初めて発売されたのが1988年のアーケード版です、
はい、
これがセガから発売されてますね。だからこのディスク版の倉庫版よりさらに2年後、なので一応パズルゲームという歴史で見ると倉庫版の方がテトリスより古いと、でまあ、これ知らない人もいると思うんで、どんなゲームかというとですね、
どっちですか、
倉庫版、ね、
倉庫版、
倉庫版テトリスは説明する必要ないでしょ、もう
多分ね
まあね、で倉庫版はさすがに知らない人もいると思うんで、
はい、
これあの名前の通りステージが倉庫なんですね、で倉庫の中に荷物が置いてあって、でその荷物を置く場所があると、 で、そこにプレイヤーである人間が荷物を運んで指定の場所に置いていくパズルゲームです。
うん、
これステージクリア型で、そのステージの決められた場所に荷物を置くことができたら次のステージに進むというゲームなんですけど、その荷物を運ぶためのルールというのが決まってまして、はい、荷物は押すだけで引くことができないというのがこの倉庫版の一番の肝です。要するに一旦押した荷物はもう引けない。
うん、そうなんですよね。
だから最初にパッとステージを見た時にどう押していくかを考えて実際にそれを動かしてうまくいくかどうかを試行錯誤していくゲームということでシンプルですけど、
うん、
目的もルールもシンプルながらかなり考えどころがあって難しいゲームだと思うんで、
はい、
私遊びましたけど最後までクリアしたことはないですね。
そうですね、
難しかった、やっぱり、
はい、難しいですよね、うん、
まあ、そういうゲームがあったと。で、はい、これパズルゲームとしてはかなり売れたと思うんです、当時、
うん。
なので、PC 版以外にもそのたくさんのハードに移植されてて、そのうちの一つがまあディスクで出てるということなんですけど、
うん、
これが多分私が初めて遊んだパズルゲームだと思います、これ。
ああ、なるほど。まあ、
おそらく。はい。
ザ・パズルって感じですよね、そこは。本当に。
そうですね、
うん。
で、これ画面自体はすごく地味なんで、
うん、
パッと見、見た目で惹かれる感じはないんですけど、当時そのパズルゲームというもの自体あんま知らなかったんで、
はい、
面白そうだなと思った記憶がありますね、当時ね。で、実際やってみたら、あ、難しいもんだなと思って。
なんかもう、ジャンル名がついてもいいぐらいのベーシックなゲームですよね、あれは。
そうですね。
なんて言うんだろう、落ち物とかそういうような。倉庫版系って結構出たと思うんですよね。
多分出たと思いますね。ちなみに長谷川さんはこれはやったこと
ありますよ。倉庫版あります。何でやったかな。でもディスクだと思いますね。
あ、じゃあ長谷川さんもパズルゲームとしては初期に遊んだゲームなんじゃないですか。
うん、そうだと思う。あのね、書き換えてきたんじゃないかな。
あー、なるほど。
買った覚えはないから書き換えてきたか借りたかで やりはしました。うんうん、86年でしょ？
そうそう。思い返して、これより前にパズルゲーム遊んだかっていうとね、うん、もう記憶がないんですよね。
僕は85年のフラッピーがパズルと呼べるなら、フラッピーが先ですね。
フラッピーってパズルなんですかね、あれ。
いやー、アクションパズルに入ってもおかしくない。フラッピーが確かキノコ投げれて、
うん、
カニみたいな敵がいるんですけど、それが眠ったりとかしてるから、ちょっとアクションっぽい要素はあるんですが。
いや、でも確かにパズルと言われたパズルですね、うん、これね。
そう。青い石を運ぶみたいなもんなんですけど、ファミコンのカセットで、デイビーソフトから出てたんですが、うん。そうか。
あ、ほんまですね。じゃあこっちの方が、確かに荷物を目的の場所に運ぶっていうのも倉庫版に近くはありますけど、
そうですね、だから倉庫版にいろいろもうちょっと足してキャラクターをまあ可愛くしてみたみたいなイメージがありますけどね。
そうか。
僕は初めてのパズルは多分フラッピーですね。
フラッピーやったかな、これ見覚えはあるんやけどな。なるほどなるほど。
まあ、例によってキャラクターがいいなと思ってね。
なるほど。
でも難しい。モグラ
なんですかね、これ。
モグラかなだと思うし、うん、何をやってんだかよく分かんなかったけど、カセットの絵とかよくて。
そう
ですね。うん。
そうか、そうか。いや、で、まあ、この辺でも、こうやって考えると、その、テトリス自体は、元祖パズルゲームみたいなイメージはありますけど、
うんうん、
その前にもパズルゲーム自体はいろいろ出てたってことですね。
そうですよね。
まあ、ただ、もう完全に今のその、デジタルゲームのパズルという意味では、もうテトリス以降というのが、もう黄金時代というかね、確立させたのは間違いなくテトリスだなという。
そうですね。
まあ、この認識は多分ほとんどの人が、
うん、
持ってるんじゃないかなと思うんですけど。で、テトリスの方が、さっき言った88年にアーケード版が発売されるんですけど、
はい。
この時もね、ゲームセンターではもう好きな人がずっと遊んでて、上手い人がもう落ちてくるのが見えないぐらいのブロック積んでいくとことか見てた覚えあるんですけど、
うんうんうん。
ただ、この時でも結局ゲームセンターのゲームだったので、
うん。
人気があると言ってもまあ知れてたわけですよ。
そうか。
で、はい、これがね、この後家庭用になったことで、爆発的に、うん、人気が出るんですが、それが翌年の1989年6月14日にゲームボーイ版のテトリスが出る。 で、これがもう爆発的に売れて。
そうでしたね。
もうすごかった。
いやー、ハードの普及にすごく貢献してるんでしょうね、きっとね。
あ、してます。もう間違いなく、これがやりたくてゲームボーイ買った人めちゃくちゃいると思います。
ですよね。うん。
で、何よりその、携帯ゲーム機とすごいマッチする内容だったんですよね。
うん。うん、そう。ほんとそう。うん、
ゲーム自体もシンプルですし、すぐ始めて、まあいつでも終われるし、みたいな。
うん、
しかも、まあ終われるというか、いつまでもやれるというね。
うん、そうですね。
ところも含めて。で、面白いのが一応対戦できるというね。
ああ。
これ一作目であったんかな、対戦って。
いや、どうだろう。
多分コンパネ1個にコントローラー1個しかついてなかった気がするな、最初は。
そうですね。うん。そのイメージはあるな。
完全に一人でやるね、イメージでしたよね。
うんうんうん。うん
で、まあもう当時ね、これ人気出た時は本当に社会現象にな
った。
なったゲームの一つで、ね、
うんうん。
ゲームボーイのが売れて、うん、で、その言ったみたいに内容が非常にシンプルなので、ゲームボーイよりもっとスペックの低いものでも遊べるので、
うん、
キーチェーンの液晶で遊ぶテトリスっていうのが出たんですね。
出ましたね。
キーチェーンっていうのはキーホルダーですね。ちっちゃい本当に LSI の液晶画面でテトリスが遊べて、それがめちゃくちゃ売れたんです、確か。
持ってましたよ。
でしょ？
うん。
だからそういう意味でもそのハードを選ばないぐらいシンプルなシステムなので、
うん、
幅広く遊ぶものとしてその広まったんですね、そこで。
うんうんうん、
誰でもわかるルール、
うん。
そして誰でも気持ちよく感じるゲームシステム。っていうところがすごかったんですよ、やっぱ。もうこんなん説明するのもアホらしいですけど、上からいろんな形をしたテトリミノやったっけ、うん、
テトロミノ
っていうのが落ちてきて、まあそれをこう組んでいって、横一列揃うとそれが消えるっていうだけのゲームなんですけど、
うん、
で、それが画面の上まで溜まったらゲームオーバーで、そうならないようにどんどん消していって、どれぐらい消し続けられるかっていうのを競うゲームなんですけど、
うん、
本当にルール聞いてすぐ理解できて、しかも消える時が気持ちいいんですよ。なんか、
うん、
ガーンと落ちてビョンと消える。そ
う
ですね。
うん、
デジタルゲームでパズルゲームといえばもう多分テトリスを誰でも思い浮かべるんじゃないかというぐらい知名度があるゲームですね、これね。
そうですね。いやー、そう、
うん、
絶対一番有名だと思いますよ。
まあ間違いなく一番有名なのはテトリスと、うん、で、これ以降出るパズルゲームっていうのがやっぱりもう落ち物系と言われるのが一ジャンルとして完全に確立されまして、うん、いろんなものが出るんですけど、ね、
はい、
そのテトリスが爆発的に人気が出たとはいえ、パズルゲームっていうジャンル自体はいろんなものが出てまして、
はい、
まあ、この辺からいくとね、私が遊んだもので言うと、ファミコンで出たバベルの塔っていうね。
はい、ナムコ。
ナムコのゲームですね。
うん、
でこれは実はテトリスの前ですね。
うん、そうですね。
1986年に出てるんで、テトリス前のパズルゲームですね。
うん、うん、うん。
さっきのね、倉庫版スペシャルと同じ年に出てるんですよ。
そうか。まあ、横から見た倉庫版みたいな感じ？
そうですね。L 字型のブロックを並べ替えたり組み合わせて階段を作って、
うん、
出口まで階段をつなげて脱出してステージをクリアしていくっていう。ゲームですね。で、これ肝はその L 字のブロックを持ち上げられる回数が決まっているので、
うん、
その動かせる回数の中で答えを導き出して出口まで道を作らないと積んでしまうというゲーム。
うん、そうですね。
これも私雑誌かなんかで見て面白そうと思って買ったんですけど、もう全く進めず。
うん、わかる。
クリアできませんでした。はい。これすごい難しいんです、これ。
難しいです。これは難しい。
難しい。めちゃくちゃ難しかった。世界観とかゲーム内容は決して悪くないんですけど、なんせね、これ賢い人が作ったんだろうなって思って、私には無理でした。はい。
うん、
この頃だからそのパズルゲームって私の中では本当にもう難しいゲームなんだというイメージしかなかったんですよね。頭のいい人が遊ぶゲームなんだろうなと思って。
まあそうですね。
全然ね、進められなかったんでね。アクションゲームとかだとなんか何回かやればこう、うまくいけたりするんですけど、
うん、
パズルゲームって本当に正解を導かないと絶対クリアできないんで。
うん、
で、面白いのがね、 このバベルの塔が出て、
はい、
倉庫版がディスクで出た同じ年にですね、
うん、
また違う有名なパズルゲームがありまして、
はい、
それがソロモンの鍵、
はい、
これがあの86年7月にテクモから出てるんですけど、
うんうんうん、
ただこれはあのコンシューマーではなくアーケード版ですね。
あ、なるほど。
ただこれ86年アーケード版出て同じ年にファミコンにも移植されてます。
あ、じゃあ移植が早かったんだ。
そうです、そうです、
うん、もしかしたら同時にやってたのかな。
ですね、この時にはもうすでにファミコンが売れてたから、うん、ファミコンで出したら儲かるの分かってたんで多分出したんだと思います、うんうん、でこれがねよくできてたんですよ。ファミコンとは思えないグラフィックと音楽で、
うんうん、
すごいよくできた移植だったんですよ。
うん、よかったですね。
ただこれもね、見た目はすごく面白そうだったんですけど、内容が難しくて、全然クリアできませんでした、うん、私は。長谷川さん、やったことありますか？
僕はね、30面ぐらいまではいけた気がします。
うん、わあ、すごい、すごいですね。僕、そんなん全く無理ですよ。
これね、かなり頑張りました。帰ってきたら、毎日のようにやってて、うん、相当好きでしたね。曲がすごく良くて。
あ、やっぱり。わかる、うん。曲いいですよね。
うん。あとね、その、うん、クリアして、扉に入った時に、うん、星みたいのがファーって散る、うん、ああいうエフェクトとかも、
う
ん、
そうそうそう。
全部気が利いてて、このゲームは本当に、本当に良かったですね。
ファミコンでなかなかのことやってますよね、あれね。
やってますね。地味に面白いのが、
うん、
ブロックを頭突きで壊せるとか。
うん、あ、そうそうそう、やってましたね。ちょっとマリオっぽい感じね。
そうそう、ああいうなんか結構、まあだからアクションパズルではあるんですけど、割とパズル寄りですよね、これはね。バベルの塔よりはもうちょっとアクティブなキャラクターですけど。
そうですね。
うん。で、これ、ゲームデザインとサウンドが、はい、うん、マイティボンジャックの人たちらしいですね。
ああ、言われたら同じですね、テイスト確かに。そ
う、なんか似てるんですよ。うん。
似てる似てる。マイティボンジャックもすごく。
そう、良いですよね。
よくできてる。うん、よくできてる。
うん。
あ、そうなんや。
うん。多分すごい好きでした。
なので、このね、86年って結構テレビゲーム史で言うと、パズルゲームがすごく豊作な年だったんだなと思って。
なるほど。確かにね。
うん、こんなに固まってると思わなかったんですよ。
うん。
まあ確かにその、ファミコンでも作りやすいジャンルではあると思うんですよね。うん、その激しい動きしなくていいし、
うん、
プログラム的な部分とかグラフィック的な部分でも、
うん、
作りやすいジャンルの一つだったんだろうなと思って。
そうですね。
だからこういうのがたくさん出てたのかなって。
うんうんうん。この頃の好きなパズルゲームって人によって違いそうですよね。まあどこまでパズルゲームと取るかっていうのもあるし。うん、
長谷川さん的にこの他にその好きなパズルゲームとかって、年代的に言うとこのソロモンの鍵の次ぐらいとかって何かあります？
いや、ソロモン以降だと、うん、やっぱりあの、テトリス以降のものになってきます、僕は。
なるほど。いわゆる落ち物、うん、パズル。
はい。
うんうんうんうん。
だから88年のアーケード以降の中で、
うん、
結構ちゃんと遊んでたもので、一番古いのが89年のクオース。うんうんですね。
おお、
コナミの。
やった、かぶった。私もそれですね。
あ、やっぱり、クオース良かったです
ね。良かったです。はい。じゃあ、とりあえず、どんなゲームか説明してください。これも、そんなメジャーじゃないと思うから。
ああ、そうか。これは、あの、うん、シューティングとパズルが合体したみたいなゲームで、
う
ん、
そうです
ね。落ち物が流行った以降ですよって言っといて、クオースはちょっと変化球系なんですけど。
そうそう。だから、やっぱりテトリスと変えようという感じは受けますよね。
うん、そうですよね。なんか上から一段ずつ落ちてくるというか、こう迫ってくるブロックにベルを天使が支えてるみたいな時期がいて、下に、
うんうんうん、
だからスペースインベーダーと一緒ですよね。左右にしか動けない時期が、それに
パッと見ね、シューティングゲームみたいなんですよね。
そうそうそう、その上から降りてくるブロックに対して弾を打つと、うんうん、その弾がブロックなのでそれにひっついていってで、
うん、
完全な四角、長方形とか、
うん、
そういういびつじゃない、うん、出っ張りがない状態にしてやると消えるっていうシステムなんですね。
うんうん、そうそうそうそう。
だからシューティングと落ち物の合いの子パズルみたいので面白
かった
んですよね。
見た目がまず新鮮で、で遊び方も新鮮で、
うん、
で、
うん、
気持ちいいんですよ。しかも消えるときが、
うん。そうそう、うん。
ね、落ちてくるパーツをはめるのではなく、 打った球で形を作って消していくって、うん、なんかやっぱちょっとシューティング感があるんですよね、
うん、
パズルゲームしてるけどなんかシューティング遊んでるみたいな感じとか、
うん、
これちなみにメーカーコナミですね。
そうなんですよね。
そうそうそうそう。
なんかあんまりコナミって思ってなかった。なん
かだからもしかしたら販売がコナミだけかもしれないですね。
ああ、僕なんていうかセガだと思い込んでましたね、
う
ん。
ああ、そうなんですか。
なんでだろう。うん、今回調べるまで。セガっぽかった。セガだと思ってた。
ああ、そうですか。
うん。
アーケード版が89年で、その次の年にね、ファミコンでも移植されてますけど。
うん、うん、うん。
いや、これは確かにすごく印象深いし、覚えてますね。そっか。じゃあ、被ってるの、長谷川さんと。じゃあ、この後はどうですか、この次とか。
90年に、うん。ハマったゲームがあるんですけど。
はい、はい、はい。
コラムスですね。
あ、コラムスって90年なんですか。
はい。これはセガですよね。
そうそうそう、間違いない。
これこそセガ。
はい、はい、もう、セガでパズルゲームといえばコラムスでしょ
う。まあ、これはもう本当に真っ当な落ち物というか。
やっぱりテトリスがベースなんですね。
そうですよね。
うん、うん。
三色の宝石、三、うん、個の宝石でできた縦一列の、うん、なんていうんだろう、まあ、宝石の束みたいなのが落ちてきて、それをレバーでテトリスみたいに左右に動かせて、ボタンを押すと回転する列の順番が変わっていって、
う
んうんうんで、それを同じ色で合わせていって、揃えて消すっていうタイプなんですけど、これは、うん、結構やりましたよ。コラムス好きでした。ゲーセン行ったら一回は絶対やるっていう。
私はじゃああれですね、その長谷川さんがコラムスやってた同じ年にハマってたゲームが、
はい、
ドクターマリオですね。
ああ。たまるよね。
これが90年の7月27日にゲームボーイで出てます。で、これもまあゲームボーイですね。
うん、
これもベースはテトリスから発想を得てると思うんですけど、うんうん、3種類か、
うん、
ゲームボーイ版の白黒の方だとね、白黒グレーの3種類のウイルスをカプセルの色を合わせて消していくと、うんう
ん、はい、
まあ、非常にシンプルなゲームで、で上からカプセルが落ちてきて、うん、それが上まで詰まったら負けと、
うんうん、
でステージ内にあるウイルスを全部消すとステージクリアで次のステージっていう、
うん、
まあ、完全にテトリスぷよぷよの落ち物パズル系ですね、
うんうんうん、
これも延々に遊べる中毒性の高いゲーム。
いやー、だいぶヒット作ですよね。
そうですね。ドクターマリオは売れましたね、やっぱり。
うん、
テトリスの派生の中ではかなり売れた方だと思いますね。
うんうんうん、いや、実は僕当時遊んでないんですよね。
ああ、そうなんですか、
う
ん。
そう。だけど、曲は知ってましたよ。うん、
やっぱり。
独特の曲。
そうなんです。頭に残るんですよ、これずっとなってるから。
残りますね、あれ、ね。
うん。いや、すごいいい曲なんですよね。
うん。うん、
で、今ちょっと話の中で出ましたけど、テトリスと双璧をなす落ち物パズルの、有名な落ち物パズルっていうと、ぷよぷよがあるんですけど、
はい。
これが出たのが91年。
あ、そんな早いのか。
ドクターマリオの次の年なんで、91年の10月25日にコンパイルとセガが出したもので。うんうん、で、ぷよぷよは、まあこれもやっぱりパッと見た時にまた落ち物パズルかなと思いつつも、かなり独自性のあるシステムで、対戦をメインにしてるっていうね。
そうですよね。
ここが大きい。
ですよね。
うん。今までのゲームは、落ち物ゲームっていうのは一人で遊ぶものが多かったんですけど、ぷよぷよはもう対戦がメイン。一人用でもコンピューターと戦うっていうね。
うん。
ここがやっぱりすごく大きい違いで、だから対戦型落ち物パズルゲームで言うと、ぷよぷよがやっぱりパイオニアなんですね。
そうですね。
まあ、これももうテトリスに次ぐぐらい有名なゲームなんで、未だにね、シリーズ出てますし。これはもう当然、長谷川さんもやったことありますよね。
まあ、得意ではなかったけど、さすがにやりましたね。
そう、私もそんな上手くはないけど、好きでしたね。やっぱ面白かった、連鎖とか。で、これが91年で、で、この後もこのぷよぷよが出たことで、落ち物ブームはさらに加速していくんですね。で、この後、落ち物芸がもう山ほど出るんですけど、本当に。で、その中で遊んでたので行くと、私は対戦パズル玉っていうね。
はい、パズル玉。
もうこれだいぶ後ですけど、94年にアーケードが出て、
はい。
で、同じ年にプレステに移植されてるんですけど、
うんうんうん、
コナミのゲームですね、これね。
うん、
で、これはどっちかというと、テトリスの派生ではなく、完全にぷよぷよの派生なんですね、これ。こっからね、さらに分かれてくるんです、だから。
対戦って言ってますもんね。
そうそうそう。対戦だし、その、パーツを消すルールも、ちょっとやっぱ、ぷよぷよに近いんですよ。
へえ。いや、実はね、はい、やったことないんですよ、僕。
あらー、そうなんですか。
うん。やってないんです。
これね、ルールで行くと、フィールドに2個1組で、弾がまず落ちてくるんですね。
はい、はい。
だぷよぷよと一緒でしょ ?2 個1組。はい、はい。 で、そこは大玉と小玉っていうのがあって、
はあ、
大玉を縦か横に3つ以上つなげると消せる。
はあ、小玉は？
小玉は、小玉をくっつけると大玉になるやったかな。
あ、なるほど、なるほど。
うん、だ2段階なんですよね。
なるほどね。
うんうんうん、で、消すと相手側にそのお邪魔玉が飛んでいって、ドーンと積み上がって、相手が不利になると。だからもうこの辺なんかほぼぷよぷよです。ただ、ぷよぷよよりコンボが、コンボ、いわゆるね、あの、連続消しっていうのが簡単なんですよ、パズル玉って。すごく適当に積んでも実は勝手に連鎖してくれるぐらい簡単で、
あ、
気持ちいいんですけど、その代わりだいぶ大味なゲームだったんですね。
うん、あ、なるほどね、うん。
そうなんです。だから、ぷよぷよはやっぱりすごかったのは、あの、やっぱ考えて組まないと連鎖が起こりにくかったんですよ。
うん、
で、私はそれができなかったんで、ぷよぷよ途中で断念したんですけど。
うん、わかる。
ただ、この後に出てくるぷよぷよフォロワーのゲームは、結構大味なものが多くて、やってて気持ちいいんですよね。
うん、
で、このパズル玉と同じような感じで出たゲームで、スーパーパズルファイター 2X っていうゲームが
ありましたね。
これも名前見てわかりますけど、カプコンですね。
はい。
これ1996年5月31日にアーケードとプレステ版が出てると。で、これは画面上部から2個1組でジェムっていう宝石が落ちてくる。
うん。
2個1組ね。
うんうんうん。
宝石型ブロックが落ちてきて、それをまあ回転させて移動させて、
うん、
下に置くと宝石がくっついてどんどん大きくなるんですよ。
うんうん、
で、その宝石だけでは消えないんです、
うん。
どんどん大きくなるだけで。じゃあどうやって消すかっていうと、
うん、
起爆ジェムっていうのをその宝石にくっつけると、うん、爆発してその大きい宝石が丸々消えるっていう、めちゃくちゃ大味な。
うん、いやー、やってたけど覚えてないや。
で、これもすごくコンボが気持ちいいのと、
うんうん、
よりね、直感的に相手を攻撃するゲームなんです。あの、スーパーパズルファイターって言ってますから。はい。で、覚えてると思いますけど、あの、SD キャラがね、デフォルメされたキャラがいて、そうそうそうそう、で、そのキャラが消したブロックの効果によって必殺技を打ったりとかして喋るというのが売りで、
うんうん、
この辺があのカプコンらしいアレンジされてるなと、パズルゲームとはいえ。
そうですね。
うん
うん、
ただ、エフェクトとかね、SE とかはね、やっぱ他と比べてもすごく格闘ゲームっぽく気持ちよくは作られてるんですけども、ゲームのシステム自体がすごく大味なので、やっぱりそこまでの駆け引きがない感じです
ね。
長谷川さんはやったことないです。
やってはいましたよ。やってたんですけど、
うん、
これ当時思ってたのは、
うん、
このキャラクターで格ゲー出ればいいのにってやっぱり思っていて、
はいはいはい。
結局出たじゃないですか。
出ました。はい、出ました。出ましたね。やっぱり資産は生かさないとね。やっぱ
ね、うん。うん。まあでもやってはいましたよ。うん。
こういう感じでね、あの、他のメーカーが、パズルゲームって、まあ言ってしまうと、シンプルなので真似しやすいっていうのもあって、
うん、
たくさん出たんですよね、
うんうんうん。
で、このスーパーパズルファイターなんていうのは、そこにプラスそのキャラクターを乗っけることで、
そうですね、
またより違う味になったりとか、さっきのね、あの、コナミのパズル玉もこの後ね、
うん、
いろんなキャラ乗っかって出してるんですよ。ときめきメモリアル対戦パズル玉。
あった。
はい。
あった。うん、
これがよくできてる。で、強ししっかりしなさい対戦パズル玉。
いいな。
ツインビー対戦パズル玉。
ああ、いいな、ツインビーいいな。
この辺がたくさん出てて、
はい、
もうむしろこの IP 展開するためにコナミ作ったんじゃないかっていうぐらい、やってましたね、
うんうんうんうん。
で、これがね、キャラが乗るとね、また全然違うんでね、やりたくなるんですよ。特にときめきメモリアルなんてそのキャラごと出てきて、しかもね、めっちゃアニメーションするんですよ。うん、
へぇ。
すんごい滑らかに動くんで、
うん、
それが見たくてやってましたね。
うーん。
な感じで、落ち物だけでもたくさんあってね。
Brightbit Brothers。
長谷川さん、他に何かあります？好きだった。
僕ね、そう考えると、
うん。うん、
落ち物実はそんなにやらなかったんですね。
じゃあそれ以外ではやってたパズルゲームがある、は
い、94年のゲームなんですけど、うん、これが多分パズルゲームとしては一番熱心にやったゲームで、は
い、
パズルボブル。
ああ、ありましたね、忘れてた。やったやった、はい、やったわ
これね。僕ゲーメストにスコア乗るぐらいやりました。
え、マジですごいじゃないですか。
はい、あの あの僕が行ってたゲーセンは登録店だったから、
すげえ。
そのゲーセンで最上位に入れば乗るんですよ。
ここにいたよ。スコアラーがいたよ、ここに。
いや、でもパズルボブルだけですけど。
いやいや、十分でしょ、そんな。
そのゲーセンでは多分あんまりやってる人は正直いなかったんですけど。うん、
すげえ。
うん。まあ、いつ行ってもやれるからそこでやってたんですけど。
うんうんうん、
へー。これは落ち物じゃなくて、
はい、
落ちてこないんですよ。
そうですね。
天井に、
うん、
バブルボブルの、なんて言うんだろう、あいつら。怪獣が吐くバブルが。
まずバブルボブルの説明がいるけど、まあいいですわ。はい。
くっついてて、最初から、
うんうん、
まあその面に付属したくっつき方をしてて、
うんうんうんうん、
でそこに対して地面にいる、その、バブルボブルの怪獣が吐いた弾を、
うんうん、
なんて言うんだろうな、発射台、角度変えられる発射台みたいので発射して、色を泡同士くっつけて、同じ色をくっつけるとそこが消えるんですけど、うん、面白いのは、
うん、
こう例えば5個飛び出しているとして根元のやつを消すと、うん、その先のやつがどうなるかっていうと、
う
ん、落下しながら消滅するんですよ、
う
ん、弾けるというか、
そうですね、
あれがすごく気持ち良いので、
うん、あのぶら下がったブドウみたいになってるんですよね。
そうそうそうそうそう、いい表現ですね、うまい、わかりやすいです。そうそう、ブドウのね、色が違うから同じ色で揃えると、うん、うまくいくと根元崩すとでっかい房が落ちて消えるみたいなことなんですけど。
で、あの、ボールのつながり方もブドウみたいな感じなんですよね。その、うん、他のテトリスとかだと5番の目のようにこう、ブロックがくっつくんですけど、
うん、
バブルなんで丸いから、
うんうんうん、
その丸がこう、なんていうかな、直線で並ぶんじゃなく、三角形をね、描くように、その、ブドウの草のように繋がるっていうところも特徴なんですよね。
そうそうそう。だから、ジグザグになってたりもするし。
ね。そうそうそうそうそう。
あと、ちょっとビリヤード的な反射の要素があって、
そうそうそう。
壁でバウンドするんですよね。
そうそう。直接打てないところにも壁に反射させて打つと、くっつけられるみたいなね。
うん。そうそうそう。
まさにパズルゲームですね、あれ確かにね。
そうなんですよ。
うん、
落ち物じゃなくて、その、固定だから、じっくりやれるんですよ、
う
ん。
そうですね。
時間制限はあると思うんですけど。
うん、そうそうそう。
あれ
確かにそうですね。落ち物は落ちてくるまでが制限時間ですもんね。だってね。
はい。
うん。そうです。
相当ハマりました、これは。
すごい。そうだったんですか。うん、
はい。かなりやりましたね。
で
もね、その後、移植結構されてたと思うんですけど。
そうですね。うん。
やっぱね、コンパネのレバーでやるのが良くて。
ああ、はいはいはいはい。
全然買わなかったですね。だから本当ゲーセンにある時だけやってました。
うん。あれ、今、ソシャゲとかでも全然通用しそうな感じしますよね、むしろね。
うん、します。
うん。
まあ、パズルゲームね、パズルボブルに限らず、そこがいいとこですよね。そのシステムがシンプルで伝わりやすいから、いろんなハードをまたいでいけるっていうところが強いですよ ね、 すね。
しかもそのゲーム普段遊び慣れてない人でも遊びやすいジャンルですもんね、やっぱり。
はい。
うん。
で、あとですね、
うん、
95年に出たゲームで、
はい、
これもね、落ち物じゃないんですけど、
はいはいはい。
マジカルドロップっていうデータインストが出てまして、
マジドロね。ありましたね。
これもね、結構ハマりました。うん。
まあ、ちょっとパズルボブルに似た感じの、ジャンルなのかな。
そうですね。そうですね。うん、うん、で、これはね、ちょっと説明難しいんですけど。
そうですね。
最初からやっぱりドロップが上から垂れてて、
はいはい。
列をですね、ボタンを押すとこう、下にピエロの磁気がいて、
はいはい。
そいつの手元に落ちてくるんですよ。
うんうんうん。
で、左右移動がそいつはできるので、移動して別の列に行って、うん、もう一回ボタンを押すと、
うん、
上に放り投げてくっつくんですね。
そこですよね。
だから列を移動させて色を揃えて消すみたいなイメージでいいのかな。で、同じ色のドロップが周辺にあるとそれもまとめて消えるんで、うんうん、で、まあ、どこのね、ゲームもちゃんとやってたことですけど、やっぱりこう、消える時がすごい爽快感があって。
ああ、やっぱそこですよね。そうそうそうそう、うん。音とかね、エフェクトがね、気持ちよくないと、うん。あれも対戦メインですよね。
そうです。これも、うん、対戦型でしたね。だから、ぷよぷよの亜種ですね。これは系譜に入るんでしょうけど。うん、
いや、もう確かに、ぷよぷよ以降のパズルゲームってなんかもう基本対戦するものが多かったですよね。
そうなんですよね。やっぱり、 キャラクターがあるのが当たり前になったじゃないですか、この頃のゲームって。
確かにね、その方がウケるしね。やっぱりあの、テトリスぐらいシンプルで無機質なゲームってあんまないですからね。
そうなんですよね。だから、やっぱりぷよぷよ以降は、キャラクターがつくのが普通なんじゃないですかね。
やっぱりだからそのテトリスからの流れとはいえぷよぷよは本当にすごかったんですね。
うん、すごかったですよね、
ただあの一応落ち物以外にもパズルゲームって出てて、
うん、
上海とかもねパズルゲーム
ですね。そう、上海ですよね。
これはあのゲームセンター行ってた方は一度は見たことあるゲームだと思うんですけど、やったことなくても
絶対ある、
絶対見てる。
絶対ある。
一時あの、パソコンにも入ってましたよね、普通に。
入ってたと思いますね。
あの、ソリティアみたいな感じで、デフォルトで入ってたりしたんちゃうかな。
うん、
あの、パッと見、麻雀やから難しそうに見えるけど、
うん、
全然違うっていうゲームね。
なんて言えばいいんだろう。絵合わせって言えばいいのかな。
そうですね。
ですかね。
将棋崩しの神経衰弱版みたいな感じ。
うんうんうん、
あれってだってちゃんと考えて撮っていかないと積むんでしょ、あれ。
そうですね。
確かね、
うんうん。
同じ絵が出たらそれを一緒に撮って消せて、画面から麻雀牌全部なくせば勝ちっていうね。
うん、そうそうそうそ
う、うん。あれもゲームセンターで一人でずっと遊んでる人おったな。大体タバコ吸ってたけど。大体喫煙者がやってたな。
まあ、じっくりやれますからね。吸いながらやれますよね。
あれは優しいですよね、プレイヤーにね。なんか。ちょっと時間あるときにお金使わずに遊べるゲームとしては上海は優秀だったんだろうなと思って。
うん、
しかも、ぷよぷよとかと違って対戦ゲームじゃないですから。一人でじっくり遊ぶゲーム。
うんうん、
あの辺なんかはもう根強いというか、上海なんかは見てるものってほとんどないですもんね。
そうですね。上海は結構上海だけな感じが
ある。独自すぎるんかな、あれ。
なあ、うん、
真似しにくいんでしょうね、多分あれ。
うんうんそう考えると出どころとかちょっと興味が出ますね、上海はね。ね、
そうですよね。あれって実際に麻雀で遊んでたんですけどね、誰かがね。
いや、どうなんだろう。
無理やわな。
うーん。
だってね、組まなダメじゃないですか。ちゃんとクリアできるように組まないとダメなんで。
そうそう、用意されてるだもんな。だそう、なんていうか、当たり前に存在してたから、あんまり考えたことがなかった上海についていろいろ。
そうですよね。あれも偉大なゲームですよね、多分。
うん。いや、面白い。
ゲームセンターでの知名度はめちゃくちゃ高いと思うね
んけど。うん、うん。高い。
一般の人の知名度はどれぐらいか知らんけど。
うん。絶対1台はある。2台はない。
絶対1台ある。そのテトリスと上海は絶対ある。
そうなんですよね、
うん。だって置いてればあれ確実に稼ぐでしょ。
うん。そう。回転率は良くないかもしれない
けど。そうそう。回転率良くないけど、絶対誰か遊んでるっていう。
うん。
うん。
そうですね。あとね、ブライトビットブラザーズ的にはね、
うん、
かなり最近のものなん
ですけど、ああ、そうですね。
ああ、
そうかそうか。
それ以降でハマったのだと2004年に PSP で出た、
うん。
Q エンターテイメントっていうところは出してるんですけど、
うん、
ルミネスですね。
ああ、はいはい。
これも相当ハマりました、ね。
ああ、そうですか、
うん。
私ね、やったことないんですよ、ルミネス。
これ相当やりました。
桜井さんがかかってるやつじゃないですか。
あ、それはね、ね、もう一個の方。
あ、そうか、違うんか。
メテオスの方です。
あ、そうや、そうや。そうでした。はいはい。それメテオスや。
水口。哲也さんがね。
そうそうそう。そうそうそう。
自分の会社を立ち上げたのかな。
あ、そうでしたね。
はい。パズルを出していくぞっていうことで、桜井さんと関わって出したのが DS で出したメテオスっていう。
ですね。あ、そうそうそう。そうでした。
打ち上げ型のパズルです。
そして落ち物の逆ね。そうなん
ですけど。
はい。そうそう。
で、ルミネスの方は PSP で、うん、出てたんですけど、
うんうん、
これは結構オーソドックスな落ち物なんですよ、
うんうん、
明暗2色のブロックなんですけど、
うんうんうん、
これが落ちてきて四角形を作ったら消えるんですけど、肝は、
うん、
よくある落ち物ってルールを満たしたら即消えるじゃないですか、
うん、
ルミネスは消えないんですよ、
う
ん、消えてくれる状態になってどうやったら消えるかっていうと、うん、一定リズムで画面の左側から右側へ光の縦軸の柱が、うん、ラインがですね、移動してくるんですよ。
音ゲー的要素入ってるんや。
そうです。だから、蓋を開けたままコピー機を作動させると光がビーって移動するじゃないですか。
なるほど。
ああいうのが来るんですけど、そうそう、
あ
それの時に消える条件を満たした状態を作っとくと消えるんですよ。
じゃあちょっと消えるまで時差があるんですね。
そう。だからその時差が、
うん、
ゆったりやらせてくれるんだけど、
うん、
同時にラインが来てくれないと消えないから、
なるほど、
詰んじゃう可能性もあるんですよ。
ああ、そっかそっか、条件は揃ってるけど、
う
ん、
そう、
消えないことがあると。
そう、テトリスとかだったら、
うんうん、
ドンと消えて、
そうです
ね、隙間が生まれるんだけど、ラインが来てくれない限りは消えちゃくれないので、う
ん、でもそこが楽しいでしょ、やっぱり。
そうなんですよ、これが、うん、多分僕にとっては、
うん、
普通の落ち物ほどアクセクはしないんだけど、
うんうんうん、
緊張感はちゃんとあるっていう感じと、あとその、まあ、水口さんなんで、
うん、
音との親和性というか、こう、
こだわりですよね、マッチ
ングみたいなのがすごいこだわるじゃないですか。
うん、そうそうそう、
うん。
音楽大好きやからな。
あと、光と色のね、
そうですね、
その、キラキラした感じというか、その変化とかも面ごとにどんどん変わってって。
なるほどね。へぇ、
うん、まあ、おしゃれなんですけど、ちゃんと面白いんですね。うん、おしゃれなだけじゃなくて。
あ、そうなんですか。
うん。だルミネス大好きですね、僕は。
へぇ、
うん。1時間ぐらいやれます。
へぇ、すごい。
うん、
ルミネスは対戦じゃないんですよね。
はい、完全に一人でやるやつです。まあその後いっぱい出てるんで、いろんなハードで出てるから、今どうなってるか分かんないですけど、PSP のやつは未だに持ってて、うん、面白いなと思ってるんですけど、でね、あともう一個、
うん、
すごい好きなのがあって、
うん、
2006年に出た、
うん、
瞬間パズループっていう DS のゲーム知ってますかね。
あのね、名前は聞いたことある。
でね、これちょっと調べられなかったんですけど、うん、パズループって別の名前で似たゲームとかも出てて、
うん、
もしかしたら DS のやつが瞬間パズループなだけで、これが元祖じゃない可能性もあるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
で、これどういうことかっていうと、
うん、
とね、パズルボブルに似てて、発射台にあるジュエルストーンっていうのを発射して色を揃えて消すんですが、パズルボブルは天井からぶら下がってるのに対して、
うん、
パズループはなんかレールみたいなところに一列で繋がってるんですね。
うん、ああ、はいはい、わかったぞ。見たことある。
結構独特な見た目なんですけど、うん、これが面白くてね、結構ハマりましたね。
はあ、はあははあ、
うん。
へえ、それ名前はなんか聞いたことあるし、画面も見たことある気がすんねんけどな。
これがね、ちょっととね、本当にどこが開発したのか、本当に元をねとかがね、よく分かんなくて、ただゲームとして面白かった。似たようなね、まあ言ったらちょっとね、あの、拝借して作ったようなゲームとかも多分出てて、
うんうんうんうん、あ、そうか、元がどれか分からない。
そう、僕は分かんないんですよ。結局どれが元祖なのかよく分かんなくて、でもね、エジプトっぽい見た目のやつとかもあって、
もしかしたら、もともとなんかアナログゲームやったりするんじゃないですか？違うんかな？
いや、どうなんですかね。
うんうんうん。
うん。まあ、これもだいぶ気に入ってやってたんですけど。もう一個あるんですけど、
うん、
紹介できなくて、
うん、
なぜかというと、名前が思い出せないんですよ。
どういうこと？調べても出てこなかった。
どう調べていいかがよくわからない。
ああ、そういうことだ。見た目とかわかってるけど。
うん。あのね、
うん、
多分、コナミだって。対等かもしんない。
はい、
で、ゲーセンでやってたんですけど、うん、
はい、
結構横に広くて、
うん、
多分ヘックスだったんですよ。
あ、僕それ知ってます。
あ、知ってます？
念のためにちょっと調べてみます。名前はもう浮かんでるんで。
あ、本当に、いや全然思い出せないけど、うん、結構好きだったんですよあれ。
ヘクシオンでしょ。
あ、そうかな。
やっぱり。
ヘクシオン。
あの、これ私もすごく印象残ってて、
うん、
テトリスのヘックス版なんですよ、これ。
あ、そうでしたっけ。
そう、そうそう。これ、コナミだと思いますよ。う
ん、あ、やっぱり。
うん、コナミです。
結構やってた覚えはあるんだけど、いろんなことが思い出せなくて。そうなんですよね。
92年に出てます。
あー、そう。あの、ストツの待ってる間とかに。
そうそうそうそう、
うん。
これね、でも完全にテトリスフォロワーではあるんですけど、この六角形っていうところがすごくよくできてましたよ。
うんうんうん。
うん。
そうなんですよ。面白かった。うん。
そうか。ヘクシオンですね。もうそのままですよ。ヘックスなので。
うん、なるほど。そうか。
よかった。
そうですね。まあまあ、他にもいくつか。まあ、ミスタードリラーとかね。
うん、うん
うん。うん。あと、ランパートとか。
ああ、ランパ、そうか、あれパズルか。
パズルですかね。あれね、ちょっとそこが曖昧じゃないですか。
ランパートはパズルじゃないかな。でも、パズル要素はありますね。
ありますよね。
ランパート私も大好き。大好きです、あれ。
とかかな。
うん。いや、結構ありますね、パズルゲームね。
そうそう、ありますね。
やっぱ遊びやすいから意外と遊んでるな。その、ね、やっぱロールプレイングとかみたいに、一本にすごく時間かかるとかじゃなくて、
うん、
短く遊べますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん、手軽に手はつけられますね、そういう意味ではね、う
ん、やっぱり遊びやすいジャンルではありますもんね、うん、
はい、
うん、
ぜひね、あの、いろんな今のハードに移植してほしい、ここら辺
は。そうですね、もう全然移植に関しては何の問題もないものがほとんどですから。
ダウンロードコンテンツとかでね、今なら。
そうですね。
いや、それこそヘクシオンやりたいな。
ヘクションはちょっと移植される可能性は低そうかな、メーカー的に。
そっか、
うん、
いやでもマジカルドロップとかも
いや、まま、マジカルドロップはあると思いますよ。
どうなってんだろう、
マジカルドロップは好きな人多いから可能性なくはないと思いますけどね、うん、それこそパズルボブルなんて本当に、
うん、
携帯ゲーム機とか、
うん、
携帯電話でも全然いいんじゃないかなと思いますけど、
う
ん、遊びやすそう、うん、
ね、
やっぱりね、ジャンルとしては全然ずっとこれからも多分愛されるジャンルだと思いますからね。ではエンディングなんですけども、
はい、
今回はね、長谷川さんのゲームプレイレポートがありますので、はい、進捗をお願いします。
はい、ドラクエモンスターズ2をやってるんですけれども、はい、うん、前回あの、水の世界っていうとこ行ったんですけど、
うん、
その後がね、氷の世界ってとこなんですけど、
う
ん、これが結構広くて、
うん、
あっちへこっちへ行かされて大変だったんですけど、まあそこも終わってですね、
うんうんうんうん、
結構スムーズだなって思いながらやってて、あの、最後に天空の世界っていうとこに行くと、
う
ん、みんな魔物なんですよ、そこは、
うんうんうん、
まあ、魔物の世界みたいなところで、うん、そこでね、無道っていうボスがいてですね、
うんうんうん、
倒しちゃいました。
あら、ということはクリアした
がね、無道を倒したら、
うんうん、
その奥のボスみたいなの出てきたんですよ。
お、やっぱりドラクエおなじみの隠しボスがいるんですね。
うん、そうそうそう、うん、ほんでそいつがめちゃくちゃ強くて、
おお
無道は倒せたんですけど、
うんうんうん、まあ、
ちょっと大変だったんですけど、その真のボスみたいなやつがですね、
うんうん、
一撃でうちのスタッフを倒していくんですよ、モンスターを。あら、
強い。もう
全然かなわなくて、
うん、
どうしようかなと思ったんだけど、もうここまで来たらやっぱクリアしたいじゃないですか。うん、
まあ確かにね。
でね、うん、僕の趣味的にレベル上限が低いモンスターを入れてるので、見た目で。
はははなるほど。
ちなみに、その、ムドを倒した時のメンバーは、うん、サボテンボール、
うん、
スライムナイト、
うん、
スライムファングっていう。
スライム好きやな、前もスライム入ってたの、二つ、二匹。
そうそうそう、なんかね、うん、ああいうね、顔に直接手足みたいなキャラが好きなんですよ、ね。あ、なるほどね。サボテンボールもそんなだし。だけどね、
うん。
スライムナイトはもうちょっとレベル上げられるんだけど、
はい、
サボテンボールとかレベルマックスの状態で一撃でやられるから、
もう多分限界なんですね、そいつのね。
そうなんだよ。だからね、うん、配合してもっといいモンスターにして、うん、レベルをマックスまで持ってってもう一回挑もうかなと思います。
ということはまだクリアしてないんですね。
はい、してない、
うん、
はい、
でももうできるでしょう、そこまで。
そうなんですよ。でもね、
うん、
一撃で倒すんですよ。すごくないですか。
そうか。
一撃でヒットポイントなくなるんですよ。
そうか。じゃあそのなんか相性とかあるんですかね。
いや、あるのかな。いや、とにかくなんかベラボーに強くて、うん、新しいねモンスターたちをこう配合で作って挑んでも倒せなかったら、ちょっとこう攻略とか見てみようかなと思
って。なんかそれイベント戦ってことはないですか、さすがに。
いや、なんかもしかしたらそうかもしれないし、
うん、
最初に何かアイテムを使って相手の何かよく分かんないけど
弱体化させて
とか、そうそうそうそう、エネルギーの源を消したぞみたいなとか、うん、もしかしたらあるんじゃないのっていうぐらい、うん、
なるほど、
うちのサボテンボールがそれまですげえ頼りになったのに。そう
か。じゃああれですね、うん、前回言ってたみたいにクリアまで行かなかったんですね。なんか行きそうな感じだったんですけど。
そう。なんか、うん、だいぶスイスイだなと思ったんだけど、ね、 ちょっとこうゲームデザインとしてどうだって思ってはいるんですけど最後のハードルが高い。
それはじゃあちょっと今後に期待で、また次回のレポート楽しみにしてますよ。
はい、はい、頑張って倒せるよう鍛えます。はい、
わかりました。
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では今回ステージ21パズルゲームの話でしたけど、はい、
うん、
もうちょっとねいろいろ話したいこともあったんですが、ただ今回結構数多くのタイトルは話せたなと思いますね。
う
ん、今までで言うと、はい、結構一本について話しすぎて、ね、うん、終わっちゃうことが多かったので、
うんうん、
今回紹介した数は結構いい感じだったんじゃないかなと思うんですけど、それでもまだまだね、多分あのゲームがないとか聞いてる人思ってると思うんで、
うん、
そういう方はねよかったらあのハッシュタグつけてつぶやいていただけると、
はい、
また次に行かせるからね、ぜひよろしくお願いします。うん、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。